前回は教女上人の得度の意義を多分に推測を交えてお話をいたしました。今回は教女上人にとって最初の大きな決断について申し上げます。教女上人の書かれた書状から読み解いてみたいと思います。その決断とは、天正8年、西暦1580年、23歳の時で、大阪本願寺からの退去を拒否して籠城することです。うる3月21日に、この決断を父、教女上人に伝えています。教女上人が籠城という決断に至った背景を遡ってみましょう。教女上人が得度した年である元亀元年、西暦1570年9月、本願寺と信長との合戦、いわゆる石山合戦が始まりました。天下統一を目指す信長に反対する勢力と本願寺が同盟し、合戦と和睦が繰り返されました。天正4年、西暦1576年、5月からは籠城戦となり、毛利氏の水軍、西賀一騎の支援を受けて戦ったほか、全国の門徒に支援を求めました。しかし戦況は本願寺に不利となり、和睦が図られ、天正8年3月、扇町天皇の仲介で実現しました。和睦といっても、事実上の本願寺の敗北です。信長はまず本願寺に籠城したすべての人々を許すという奏者面を掲げるなど、七か条の条件を示したのです。これに教女上人も応じ、退場を約束しました。ところが教女上人は退去せず、あくまでも大阪本願寺を守ると宣言したのです。その理由は、信長に渡すことは、これまで親鸞上人の御木像を安置してきた尊い場所を、信長方の軍馬の蹄にかけられることになることで耐えられないというものでした。そしてこの場所を守ることで、親鸞上人の教えを受け継ぎ、後戻りさせないという強い決意を述べています。ただし、教女上人に反抗するものではないとして、自らの行動を個人的なものではなく、大義によるものであると主張しました。教女上人の決意を知った教女上人は驚いたことでしょう。親鸞上人の御木像のお供をして、共に退場するようにと書状で伝えています。もはや二人の間では、直接面談することはなく、お互いの意思は書状で交換するような状態となっていました。うる3月21日、教女上人は教女上人に籠城の意思をはっきりと申し入れました。この中で退場を親鸞上人の教えの滅亡と言い、信長を仏法の仇である法的と呼んでいます。主張はより先鋭的となっています。23歳の若き教女上人の純粋さが現れているのではないでしょうか。和睦の破綻を恐れた教女上人は、予定を繰り上げて4月に親鸞上人の御木像を奉じて退場し、紀伊の国、鷺の森に入りました。退去直前の教女上人から面目を失ったと叱責された教女上人でしたが、どうしても信長を信用することはできませんでした。教女上人の脳裏には、伊勢長島の一揆、越前の一揆が 信長によって殲滅させられた事実があったのでしょう。信長の和睦をめぐる行動には表裏、つまり表裏があるとの思いを拭いきれなかったようです。この不安を全国の門徒に訴え、籠城を続けました。しかし、守るべき親鸞聖人の御木像の存在しない同社に残ったことについて、教女聖人は虚しかったのではないでしょうか。ついに8月には、教女聖人自身が退場することになりました。退場後の大阪は、2日にわたって炎上したと伝えられています。教女聖人は、籠城を断念しましたが、籠城の決断にあたって、親鸞聖人の御木像を守護することは、教えを受け継ぐことに他ならないと確信したと思います。教女聖人にとっての大切な確信でした。